おはようございます。1月21日第3礼拝を始めます。まずは前奏に耳を傾け、静かに礼拝を待ちましょう。聖歌593番ああ恵みを賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 会社がお祈りさせていただきます。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、日曜の朝礼拝で共に礼拝できることを感謝いたします。世界は戦争や内戦が止むことがなく、日本でも悲しい出来事が毎日ニュースで流されます。人の命があまりに軽く扱われることに心が痛みます。私たちも日々の暮らしの中で、なぜ、どうして私にという出来事が起こります。この世に生きていく中で苦しみや悲しみがつきまといます。しかし私たちはそのなぜ、どうしてを神様に問いかけ、苦しみや悲しみをぶつけることができます。神様が私たちのことをすべてご存知であるゆえに、誰にも話せない、見せられない心の奥底や傷を神様に見せることができます。どんなことでも受け止め、共に悲しみ、寄り添い、共に生きてくださる、その幸い、安らぎや平安をありがとうございます。この平安を知る私たちを、次は述べ伝えるものとさせてください。受けた恵みを貯めるだけではなく、溢れさせるもの、絶え分け与えるものとさせてください。今朝は石田先生が御言葉を取り継がれます。聞く私たちの心を柔らかくし、素直に聞くものとなりますように。この祈りを礼拝に集われるお一人お一人の祈りと合わせ、救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを一緒に捧げましょう。ご存じない方はスクリーンに映し出されますのでご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。12月に洗礼を受けられました梶川義人さんに受診の証をしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました梶川義人と申します。では、証を読ませていただきます。キリスト教との最初の出会いは、近所に公正キリスト教会という小さな教会がありまして、小さい頃から教会の牧師さんが僕の家によく訪ねてきてくれたり、誕生日にはプレゼントをくれたり、クリスマスには賛美歌を一緒に歌ったり、父親が交通事故で亡くなった時にたくさんお祈りしていただいたり、とても親切にしていただきました。それから近所に韓国の宣教師でいらっしゃったソンソプ先生、チェヒョンジャご夫妻が引っ越してきまして、そこから母親が聖書を勉強するようになりました。それから自分も母に、聖書の勉強をしないかと誘われて勉強するようになりました。学業も忙しかったのでたくさん学ぶことはできませんでしたが、今回洗礼を受ける大きなきっかけとなりました。父親のことは本当に大好きでとても尊敬していたんですが、していたので、事故で亡くなった時はなんで父なのか、その当時はもっと他にいるだろうとか、その事故は自分で自動車事故で、自分も乗っていました。 自分は本当無傷だったんですけど、父親じゃなくて僕が死んだ方が良かったんじゃないかって思っていた時期もありました。なのでもう神様なんていないだろうみたいな、そういう考えが、しばらく続きました。そんな気持ちの中で、聖書勉強を母親にすごい強く勧められ、ソンソプ先生も、韓国に帰るので、それまで、勉強してみようみたいな軽い考えで、いました。しかし聖書を勉強していく中で たくさんの罪を犯してきた人間でもであるにもかかわらず、罪を許すために、十字架にかけられたイエス様にとても感銘を受け、イエス様を信じ、自分もこれからクリスチャンとして、生きていきたいという思いがとても強くなりました。証を書く中で、洗礼を受けることはあまり、それ少し前までは考えていませんでしたが、神様が僕にいろんな人を介して、教会に行く計画をしてくれた気がします。自分自身でも驚くのですが、礼拝に参加すると心が落ち着くような、都合が悪く参加できないと残念な気持ちになったり、自分の気持ちの変化にすごい驚きますが、神様に感謝しています。洗礼を受けて1ヶ月が経ちましたが、これからも神様と共に歩んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。おはようございます。本日の聖書の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章の27節です。旧約聖書ヨエル書の2章の27節です。それではお読みいたします。ヨエル書2章の27節です。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはいないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。新しい年の歩みが始まっています。今年も主に期待して歩んでいきたいと思います。昨年は6月に水害が起こり、特に福祉館シオンは大きな被害を受けました。それから9月から復旧工事が始まって、12月の25日にようやく元の福祉館シオンでのキラキラサービスの営業が再開されました。半年間職員の方々が大変な中対応してくださり、そして多くの教会の皆様の支援の中でこの大きな試練を乗り越えることができました。その背後には神様の不思議な守りと導きがあって、復旧工事が守られただけでなく、その間カルシラネの働きが他の場所で続けられたり、デイルームの荷物の仮の置き場所が備えられたり、そして仮設が建てられてキラキラサービスも営業を続けることができました。ちょうどそんな中20周年を迎えたキラキラサービスでしたが、その水害の経験を通してキラキラサービスが職員の献身と教会の皆様によって支えられているということを教えられ、何よりも主が共にいてくださってキラキラサービスの働きの中心におられることを目に見える形で教わる経験となりました。皆様の昨年の1年間の歩みはいかがだったでしょうか。主なる神様はあらゆる方法で私たちを導き恵みを与えてくださったのではないでしょうか。嬉しい出来事を通して、驚くような出来事を通して、そして時には悲しみや痛みを通して主が共にいることを示してくださり、愛と憐れみに満ち溢れた主の御業を見せてくださったのではないでしょうか。私たちは主の恵みを覚えて今年も主を礼拝し続けたいと願います。私たちが心から主を礼拝するときに、さらに 豊かな恵みを受け、その恵みを受けてますます豊かな礼拝を捧げ、そしてさらに神様も私たちのこの礼拝をもっともっと喜んでくださる。そのように礼拝を重ねるごとに私たちと神様の関係がより深くなっていく、より喜びと楽しみにあふれた私たちの歩みとなることを期待しています。私たちが心を尽くして主に仕えることを主ご自身が何よりも求めておられることであり、そして主に仕えることが私たちの幸せであることが教えられています。イスラエルの民を導くモーセが語られた言葉です。申命記の10章の言葉です。申命記10章12節から14節、申命記10章の12節から14節です。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。見よ、天と諸々の天と天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。モーセは繰り返し語られました。なぜならばイスラエルの民は主なる神様から離れ、自分勝手な道に歩んでしまう民であったからです。イスラエルの民は主の御業によってエジプトから救い出された民です。十の災いを経験し、海を渡って導かれてきました。それでも主を忘れてしまうのです。まるで私たちのようでもあります。私たちも同じようにして主の力強い御手によってここまで導かれてきたにもかかわらず、気がつけば主に信頼し主に仕えることを忘れ、自分勝手な道を進んでしまう私たちです。ですから主は繰り返し語られます。しかし約束の地へと導かれたイスラエルの民は主に信頼し主に従って生きるのではなく、他の国々と同じように人間の王を求め始めました。私たちは今何を求めているでしょうか。イスラエルの民がこの世の王を求めるとき、預言者であり獅子であるサムエルが語った言葉があります。第一サムエル記12章の24節です。第一サムエル記12章の24節、ただ主を恐れ、心を尽くして誠実に主に仕えなさい。主がどれほど大いなることをあなた方になさったかをよく見なさい。サムエルは主を求めましたが、人々は人間の王を求めました。ですからサムエルは繰り返し語ります。ただ主を恐れ、心を尽くして誠実に主に仕えなさい。イスラエルの民が何度も何度も言われていることです。私たちもこの言葉を聞きたいと思います。ただ主を恐れ、心を尽くして誠実に主に仕えなさい。イスラエルの民は聞くことができませんでした。主がどれほど大いなることをあなた方になさったかをよく見なさいと言われているにもかかわらず、これまでの主の御業を覚えることなく人間の力に頼ろうとしたのです。結局イスラエルにも王が立てられましたが、周りの国々との争いも絶えることなく、民は堕落し、偶像礼拝もはびこり、王国が分裂することにもなり、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされ、南ユダもバビロン捕囚を経験することになります。しかしそれでも主は共にいてくださり、何度も何度も預言者を通して主に立ち返り、主に仕えるようにと語られ続けていたのです。ここに神の愛と憐れみがあります。もう一度 ヨエル書に戻ります。ヨエル書の1章の1節です。ヨエル書1章の1節、ペトエルの子ヨエルにあった主の言葉。預言者ヨエルを通して主の言葉が語られます。イスラエルの民は主から離れ、それゆえに災難の中にありました。そのような中、主なる神様は災難を通してただ民を懲らしめるだけでなく、民が主に立ち返ることを願い、主の言葉を語られました。主は人々に対して祝福を備えておられたのです。ヨエルが主の言葉を語った時代については詳しく書かれていません。ユダの王が誰であったとか背景が記録されていないのです。ですから時代を超えてメッセージが語られているのではないかとも言われます。私たちもヨエルの予言に耳を傾けたいと思います。預言者ヨエルはイスラエルの地を襲う恐るべきイナゴの災いの最中に主の言葉を語りました。今こそ心を尽くし命を尽くして主に仕え、主を愛するように、イスラエルの民に悔い改めを迫り主に立ち返るように語りかけられたのです。ヨエル書1章4節です。1章の4節、神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った。人々はどうしてこんなことが起こるんだろうか、驚いていたことでしょう。そしてその被害の中で苦しんでいました。時に主なる神様はどうしてと思うような、思いもよらない出来事を通して私たちに大事なことを教えようとされるお方です。私たちは日常の生活の中で災難に出くわすことがあります。事故であったり病気であったり、小さなことから大きなことまで、さまざまなことが私たちの身の回りで起こります。簡単に自分の非を認められるようなことであればいいですが、どうしてと、なぜ私がこんな目に遭わなければならないのだろうかと、そんな出来事に遭遇することがあります。私たちは身の回りに起こる出来事の原因や真意をすべて理解できるわけではありません。しかし神様はご存知であるということは確かなことです。ですから私たちは苦しいとき、つらいときに、とにかく主に祈ること、主に助けを求めることができます。そして神様もそのように私たちが主に助けを求めること、私たちが主に信頼して祈ることを望まれているのではないでしょうか。そして神様は助けてくださるのです。私たちが困難に直面したときにできることはただ主に祈り、主を礼拝することです。むしろそのような時だからこそ私たちは祈らなければならないし、そのような時にこそ主に近づき、主の御前で礼拝を捧げなければならないのです。私たちの祈りを通して、礼拝を通して、主は恵みと祝福を与えてくださるお方だからです。ヨエルが主の言葉を語られた時、まさに大きな災難がユダの民を襲っていました。イナゴの大群がイスラエル中の作物を食い荒らしていたのです。なぜこんなにイナゴの大群がやってくるのか、今まで見たことのない、これは現実の出来事なのかと疑いたくなるような、信じられないような出来事の中に人々が置かれていました。私たちが生きるこの世の中にはそのような信じられないような出来事が起こるようです。人々はイナゴの大群に圧倒されます。ヨエル書の一章を読んでみますと、小麦も大麦も 収穫できなくなり、ブドウの木もイチジクの木もザクロもナツメヤシもリンゴもすべての木々が枯れたと書かれてあります。イナゴの大群による大災害です。イスラエルの民が出エジプトをした時の10の災いの中の8番目の災いを思い起こさせます。それは出エジプト記10章の出来事でした。出エジプト記10章14節から15節、出エジプト記10章14節から15節です。イナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。これはかつてなく、この後もないほどおびただしいイナゴの大群だった。それらが全地の表面を覆ったので、地は暗くなり、イナゴは地の草と、氷の害を免れた木の実をすべて食い尽くした。エジプトの全土で、木や野の草に少しの緑も残らなかった。おびただしいイナゴの大群がエジプトの全土を襲いました。そして作物や木々を食い尽くしました。主はそのような出来事を通して、イスラエルの子らをそのただ中から導き出すときに、エジプトは私が主であることを知ると語っています。今度はイナゴの災いがイスラエルの民にもたらされました。それはこのことを通して、イスラエルの民に対しても、私が主であることを知ると、そのように教えようとされていたのではないでしょうか。とにかく主の言葉を聞くように、預言者ヨエルを通して主の言葉が語られ続けます。主が何を教えようとされているのか、主はどのように私たちを助け、導いてくださるのか、主に聞き従う私たちに主は何を与えてくださるのか。期待していなかった出来事の中で、私たちが進むべき道を示されるのは主の言葉によってです。そのような時にこそ私たちは祈り、主に助けを求め、主の言葉を聞きたいと思うのです。イナゴの大群に襲われた民は、生きるために必要なものを失い、絶望してしまうような状況に陥ってしまったことでしょう。それだけでなく、主を礼拝して生きる民として、致命的な主に捧げるものがなくなるということも経験いたします。主なる神様は、いかにして人間が生きるか、そして根本的な最も大事なことを人々に教えようとされたのです。私たちにとって何が必要なのでしょうか。イナゴの大群によって全てを失った民がすべきことは何か、誰に何を求めるべきか、主なる神様は教えようとされたのです。ヨエル書1章の9節です。1章の9節、穀物と注ぎの捧げ物は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服す。主に捧げるための小麦粉やオリーブの油やブドウ酒がなくなってしまいます。祭司たちは何をどのように捧げるか、主に教えられた通りその仕事を全うしていました。それが祭司として主に仕えるということでありました。しかしそれができなくなってしまうのです。イナゴの災いを起こされたのが主ご自身であるならば、主ご自身が祭司の働きをやめさせたということになります。主なる神様はあえて主の宮における交わりを途絶えさせたのです。そしてそのことをしっかりと受け止めて嘆き悲しむように言われます。ヨエル書1章の13節から14節です。1章13節から14節、荒布をまとって痛み悲しめ祭司たちよ、泣き叫べ祭壇に仕える者たちよ、 私の神に仕える者たちよ、行って荒布をまとって世を過ごせ。穀物と注ぎの捧げ物があなた方の神の宮から退けられたからだ。断食を布告し、清めの集会を召集せよ。長老たちとこの国に住むすべての者をあなた方の神主の宮に集め、主に向かって叫び求めよ。主なる神様は、ただ祭司の仕事がなくなったという表面的なことに祭司が悲しむだけでなく、捧げ物を通して主なる神様との交わりを持つことを心を尽くして求めているかどうかを試されているようでもあります。人々がただ苦しむだけでなく、そのことを通して心を尽くして主を求めるかどうか、祭司が形だけのただの儀式のような上辺だけの神様との交わりだけでなく、祭司がイスラエルの民の代表として主なる神様との交わりを心から求めているかどうかを見ておられるのです。そして祭司だけでなく、すべての者が主に向かって心から叫び求めるようにと言われるのです。私たちが主に助けを求めるとき、私たちの心を主がご覧になります。ソロモンが主を礼拝するための神殿を建てたとき、このような祈りをしていました。第一列王記の8章37節から40節です。第一列王記8章37節から40節。この地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや国保病、イナゴやその若虫が発生した時でも、敵がこの地の町々を攻め囲んだ時でも、どのような災い、どのような病気であっても、誰でもあなたの民イスラエルがそれぞれ自分の心の痛みを知って、この宮に向かって両手を伸び広げて祈るなら、どのような祈り、どのような願いであっても、あなたご自身が御座が据えられた場所である天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心をご存知です。あなただけがすべて人の子の心をご存知だからです。そうしてあなたが私たちの先祖にお与えになった大地の上で、彼らが生き続ける間、いつもあなたを恐れるようにしてください。主なる神様は私たちの心からの祈りを聞いてくださるお方です。大切なことは私たちの心であり祈りです。主の言葉を聞き恐れることです。サウル王の時代には、サムエルを通して主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか、見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ると言われていました。同じようなことが他の預言者を通しても語られ、またイエス様も同じように語っています。私たちは心から主なる神様との交わりを求めているでしょうか。預言者ヨエルは語ります。ヨエル書1章16節です。1章の16節。私たちの目の前で食物が断たれ、私たちの神の宮から喜びも楽しみも消え失せたではないか。イスラエルの民の災難はただ食物が断たれただけではありません。もちろんそれは命に関わることであり、大変な苦しみを経験しなければならなかったことだったでしょう。しかしそれ以上に民にとっての災難は神の宮から喜びも楽しみも消え失せたことなのです。食べ物の不足で苦しむだけでなく、神殿の捧げ物がただなくなるだけでなく、捧げる喜びや楽しみ、 主なる神様との交わりを持つことの喜びや楽しみがなくなることを何よりも悲しむようにとヨエルは進めているのです。ですから私たちは主を呼び求めるのです。私たちはこの世の不足のために助けを求め嘆くのではなく、主と共に生きることの喜びや楽しみを心から祈り求めるのです。ヨエルは野の獣でさえも主を喘ぎ求めていると言います。私たちは主なる神様を喘ぎ求めることができるでしょうか。ヨエル書2章の12節から14節です。2章の12節から14節、しかし今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。もしかすると主が思い直して憐れみ、祝福を後に残しておいてくださるかもしれない。あなた方の神主への穀物と注ぎの捧げ物を。主は言われます。心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ。私たちの心を見るお方が、主なる神様から離れた心を主のもとに帰らせるようにと言われます。主の宮で生贄を捧げることよりもまず主に心を捧げるように、主を求め主が与えてくださる喜びや楽しみを求めるように、あなたの心を変えなさいと勧められるのです。私自身、昨年の水害という災いを通して主に立ち返るように、心を変えるように導かれました。それまで福祉館シオンでのからし種やキラキラサービスの働きに関わっていましたが、主に心を向けて働くことができず、日々当たり前のように習慣のようにしてキラキラサービスのデイサービスに行ったりしていた、そんなことに気づかされたのです。水害によって建物を失い、働く場所を失い、礼拝の場所を失ったことで教えられたことがあります。福祉館シオンで働きながら、私は心から主なる神様を求めていただろうか。働くことを通して、ご利用者さんとの交わりを通して主なる神様に礼拝を捧げることができていただろうか、考えさせられたのです。建物の復旧を祈りながら、それ以上に祈らなければならないことがあることに気づかされました。ただ建物が建て直されるだけでなく、その場所で主が礼拝されること、たくさんの職員とご利用者の方々がいる中で、まず私がその場所で心からの礼拝を捧げることができるようになること、福祉館での働きを通してその働きが主に捧げるものとなること、主が与えてくださる喜びと楽しみを皆で分かち合うことができるようになること、私は祈る心を変えられました。私は何のために働いているのか、何のために生きているのか、何を求め何に頼り何を見ているのか、主から離れていた心に気づかされました。ですから私にとって昨年は神様の恵みと憐れみを経験するキラキラサービスの20周年の記念の年となりました。私たちの主なる神様はあらゆることを通して、時に災いを通して、私たちが主に立ち返るように、そして主の恵みに満たされて生きるようにと導かれます。私たちが立ち返るとき、主は思い直してくださり、 私たちが祈るとき、主がその祈りを聞いてくださり、私たちが心からの礼拝を捧げるとき、主は多くの恵みを私たちに注いでくださいます。もし私たちの心が主なる神様から離れるならば、主に礼拝を捧げることの大切さ、主の恵みによって生きることの必要性を教えてくださるのです。そして私たちが捧げるものも神様から与えられた恵みであることを教えられるのです。ですから私たちは恐れることなく、ただ主を信じることができるのです。ウエル書2章の21節から24節です。2章21節から24節。地よ恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることを行われたからだ。野の獣たちよ恐れるな、荒野の牧草が燃え出、木が実を実らせ、イチジクとブドウの木が豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ、主は義の技として初めの雨を与え、かつてのようにあなた方に大雨を降らせ、初めの雨と後の雨を降らせてくださる。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油で溢れる。イナゴの災難をもたらされる神様が、恐れるな、楽しみ喜べと言われます。恵みの雨を降らせてくださり、作物や木々を豊かに回復させてくださるのです。雨は神様が与えてくださる祝福の象徴でもあります。主なる神様は祝福と恵みを与えてくださるお方です。私たちは神様が与えてくださる祝福と恵みによって満たされ、楽しみと喜びを味わうことができるのです。祭司たちが恵みの雨によって豊かに実った小麦やブドウ酒やオリーブの油を主の宮で捧げたように、私たちはたくさんの主の恵みを受けて、その恵みをもって主に捧げ、主との交わりを持ち、喜びと楽しみを経験することができるのです。神様が降らせてくださる祝福の雨は、私たちがただ豊かな生活、快適な生活、自分の喜びのための雨ではなくて、主に捧げるための恵みを受けることであり、主なる神様との共に恵みを分かち合うためのものです。自分のために祝福の雨を求めるのではなく、神様のために祝福の雨を求めるのです。私たちの日々の生活の中に主なる神様がおられるでしょうか。私たちの生活のどこに神はおられるでしょうか。私たちの捧げる礼拝の中に主がおられるでしょうか。ウエル書2章の27節です。2章の27節。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知れ、私があなた方の神主であり、他にはいないことを知れ、私の民は永遠に恥を見ることはない。預言者ヨエルを通して主が語られたことです。私がイスラエルの真ん中にいる、私があなたの神主である、私の他に神はいない。私たちの真ん中にも主をお迎えしたいと思います。私たちの日々の生活の真ん中に、私たちの働きの真ん中に、私たちの家族の真ん中に、私たちの奉仕の真ん中に、私たちの礼拝の真ん中に、私たちに与えられたこの人生の真ん中に主をお迎えいたしましょう。新しい一年、たとえ災いや苦しみ悲しみ経験するようなことがあっても、むしろそのような時にこそ主を求め、主の憐れみと恵みを味わい、主が与えてくださる喜びと楽しみに満たされて、心から主に礼拝を捧げ続けることができますように、お祈りをいたします。 天の父なる神様、今日もこのようにして礼拝をお捧げできることを感謝いたします。御言葉が私たちに与えられていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたから離れずに、あなたが与えてくださるたくさんの恵みの中で生かされ、心から礼拝を捧げ続け、あなたとの交わりの中で喜びと楽しみを味わうことができますように、今年一年も私たち一人一人の歩みの真ん中に主なる神様がいてくださり、私たちの教会の歩みの真ん中に主なる神様がいてくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をお捧げいたしましょう。聖歌の570番です。お立ちできる方はお立ちください。
Thank you.
それでは2024年テーマソングで賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちください。祝祷いたします。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主は義の業として、初めの雨を与え、かつてのようにあなた方に大雨を降らせ、初めの雨と後の雨を降らせてくださる。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油であふれる。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第3礼拝を終わります。